裁いてはいけません。もちろん悪いことを見過ごせというそういう意味ではありません。ただ本当私たちの見えているところというのはとても限られたところしかないです。そういう私も、いろいろとやっぱ目にするところで裁いてしまうことがあるんですね。例えば、今コロナが感染が大5類に緩和されたと。昨日子どもお楽しみ会が行われたんですけども、小学校の子どもたちはもうマスクをしてもしなくてもどちらでもいいということで外している子どもたちもかなりいます。それはそれでいいなと思うんですけども、やっぱりどうしても子どもだからいいやって思ってるのかなって自分でも感じるのも、大人でマスク外してるちょっとって思ってしまう。でも多分あっちはあっちで、まだマスクしてるのってきっとこっち見てるんだろうなと思って、どっちが正しいっていうものでもない。しかし、やっぱこういう時はマスクをつけてください、こういう時はマスク外しましょう、私も言われたりした。先生、どういう時にマスクはつけて、どういう時に外したらいい、やっぱりその素人難しいっていう、だからといって、どちらとも言えないんで裁いてはいけませんって、そういうことではなく、それぞれに事情があるんです、やっぱりつけられない理由のある人もあると思うんですね。で私なんかは実は鼻炎持ちなんで、できたら夏場でもマスクつけてる方が楽、そういう事情の人がある。もちろんさすがに夏は暑いのでずっとつけてるわけにいかない。本当そういうところはやっぱり見えないものなので、単純に判断してはいけないな、そういう意味で本当裁いてはいけない。それを見えるところの限られたところで裁くというような世界になってしまったら、自分も窮屈だ。ある牧師がこんな経験をされたそうです。満員電車に乗ったっていう時点で、きっと舞鶴のような地方じゃないんだろうな、都会の話なんだろうなと思って聞いていたんですが、実際そうだったんですが、しばらくすると前の席が空いた。隣に女の子がいたんですけども、この子若いから大丈夫だろうって言って、自分がドカッと座ったんですね。そしたらなんかキッと睨まれたんですよ、その女の子。あからさまに嫌な顔して、なんでこの親父座るんだみたいな、もう分かるんで、で牧師でも、じゃああんた座るって言うわけにもいかず寝るしばらくして2駅ぐらい行ったところでっていうのも、これも都会だなと思うんです。舞鶴から2駅ってもう相当行ってますよね。都会はすぐなんです。5分かそれぐらいで2駅に行きます。そしたら急に目の前の、ちょっと年配の男性がバタッ、本当に急にドカッと倒れて伏した。こらいかんって、牧師はもうとっさに隣に座ってたのが、大学生の男の子だったんで、一緒に運び出そうって言って、でとにかくその満員電車の中から運び出しますからって言って、2人で運び出した。運び出したということで、あとはもう駅員に任せればいいやっていう、電車はもう次々行きますから、都会はね、なんか注釈多いんで申し訳ない。なぜ次の電車は使えるから、とにかくもう発車するよ。で、牧師は、大学生、多分通学途中だろう、あんたはもう遅れないように乗んなさいと言って乗せて、見送ろうと引っ張って車両を見たら、あ、そうだ、自分のカバン、網棚だ。で、そしたらその、この親父っていうその女の子と目が合ったわけです。一生懸命、網棚をこーって指さして、そしたら気づいてくれて、でも、もうね、仕 閉まっちゃったし、いやどうしたらいいのって言ったら隣の男性が窓開けなさいってでピョンって投げ入れてくださって、ね、でちゃんと牧師の元にカバンがパタン二人で牧師とその女のガッツポーズこの親父っていうクッって睨んでたその女の子がクッもうあの本当印象って変わりますよね。相手もお互いそうだったと思う。もう相手見る目一つで世界変わるんですよね。まあ、ただあの残念ながらその見る目で世界が変わるこの世界はどっちか。悪い方で、まあ、あなたなんでそんなっていう裁き合いの見る目で世界が悪い方に変わっている。あなたなんでそれできないのって言ってる。その言ってる人が、いや、あんたこそできてないじゃないの。あるいはお互いの、もう日本はまだマシですが、海外でも、マスクしたするべきじゃないの、いや、マスクしなしても意味がないじゃないのって対立して、お互いがお互いを裁いて、この世界は本当に幸いのない。もともとが、これ、できる、できない、持ってる、持ってない。お互いそうしたことで判断が決められる、基準が決められる。でもいつまでも持ってるわけではない、いつまでもできるわけではない。できないからダメだ、私できるからって言っていた人ができなくなる時が来る、持たなくなる時、失う時が来る。途端に裁いている、その計りで裁かれ大変な目に遭う。そうした社会であってはならない。イエス様はそうした裁かれている人、あなたができていない、まあ、当時は律法を守りなさい、守れない人は外に、礼拝の時でも律法を守っている人は街道の中に入れます、守ってない人は外です。その献金さえ受け入れられないっていうのは。しかしイエス様はその外にいる人たちの友となって、あの人はなんであんな人たちと一緒にいるんだとイエス様も、まあ、言ったら裁きを受ける、その中になってイエス様はその人たちを愛し救いを与えてくださった。実際裁いている、つまり自分は正しいけどあんたは正しくないでしょうというその基準、本当に正しいのか、救いを必要としないのか、その正しさは何、どこに立っているのか。五節に、偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目から塵を取り除くことができます。偽善者という言葉は役者、演技者という言葉が語源で、この当時ギリシャ・ローマの俳優というのは仮面をつけて役を演じてたんです。でそこから、まあ、仮面をつけているようなお上だけの人間という意味で偽善者という意味が生まれてきたんです。上辺だけ、できるできないで決められる社会なので、できるという上辺を持って私は正しいんだと、そうしていや本当にできてるのかって裁かれた時に、できてるだろうが、お前こそどうなんだと争い、傷つき合う、そうしてどんどん壁ができる。でもその内側はどうなんだ、人はその内側を見ることはできないけど、やがての時全て明らかにされた時に、本当に私たちはどうなのだ。しかしそうしたことを受け入れ、共にいてくださり十字架にかかってくださったお方がある。私たちを作って 御子をも与えてくださることに愛し、あなたはそれではダメだという裁きや呪いではなく、あなたは愛されているのだ、神の子なのだという祝福のもとに、裁きではない、救われて生きる、招かれているという中に生きていく、その時にそうした神様に愛されているお互いであると見る目が変わる時、そういうふうに見えなかった自分が神様の愛で見る、そのような見えるものと変えられた時、自分のその外側ばっかりしか見てなかった、お互いに仮面をかぶってしか付き合ってなかったものが、神様がその人を愛しているかという針が取り除かれて、はっきり見えるようになった時に世界が変わるというんです。